建築系ラジオ。
でもその建築家が都市のね中心で建築を建てさせてもらえてるかって全然ダメですよ。だから、まあ、ここにいる5人に限らず、まあ、日本で活躍してると言われてる建築家全員含めても基本的にはね都市の外側でしかやらせてもらってないと思いますね。僕は瀬島さんだって安藤さんだってジャン・ヌーベルだってそうだと思いますね。でも本当にごくわずかな建築家だけが都市の文脈に参加することを許される才能を持ちうるっていうふうに僕は思ってて、それは相当ハードルが高いと思います。
でそのハードルをクリアしている数少ない建築家の一人が熊健吾なわけですよね。
違う、そこに向かおうとしてるっていう
、俺はそう思いますよ。ってミッドタウンにちゃんと熊健吾がいるってことはすごい重要なことで、
ありがとうございます。
あるいはこう朝日放送をやってるとかですね、あの渋谷駅をやってるってことがやっぱすごく重要なんですよやっぱそれはでもたまたまとかではない、人気とかではなくてやっぱ手法がそうなんですね。熊さんっていうのはプラモステルトでそのエレベーションに特化するってことを言ったっていうのは、彼はやっぱりその社会の中で建築家どういうポジションにあるかということをすごく戦略的に読んだわけですね。でそれが故に彼はそのポジションを得たわけなんで、それを
でもねそれは違うんですよ。
いや、そう、
まあ、いやいや、そういう解釈もできるんだけど実はそうじゃなくて、いや、あのもちろん熊がその、まあ、熊のすごいところって、まあ、そんな褒めてもしょうがないですけど、ね、一応、まあ、そのスピードも速いから何でも対応できるってことがすごいところと、あとは建築家の全体性をそもそも信じてない世代であるっていう、でその代表的なこう 分裂症的な人間なんですよね。だからもうファサードしかやれないってもうしょうがないじゃんって、全体性に対する夢をその瞬間に捨ててるみたいな人がなわけですよ。だけどその熊事務所のある時代までの作品はまあほとんどもうひどいですよ本当に。そのプロセスも含めて内部から見ると、中村さんとか僕が入ってその建築の全体性、まあ、僕や中村さんどっちかというと瀬島和代の子供たちみたいな精神性を持っていて、建築の全体性とか建築の再構築っていうのをどうやってやったらいいかって、まあ、よく大きく言えばレムクリアスの子供なわけですけども、それを熊健吾に可能性を感じたわけですよ。それ何かというと全体性を最初から捨ててる個人っていうのにすごい可能性を感じて、で渋谷駅の仕事が来た時にファタードしかやれないで藤井君どうするって言われて、えでも80ミリもありますよみたいな、かなりいけるみたいな話したらそうだよねいけてるよねみたいな話で、80ミリで何やれるか考えようみたいな。でやっぱそれを信じて一緒にね再構築してくれる人がいないと、やっぱ熊健吾の才能はやっぱ伸びないっていうか爆発しないって僕は信じていて、なるべくスタッフを取るときはその再構築能力の高い人を取るようにしてるんですよね。一緒になってこうふわふわしてるとやっぱ何にも建築にならない、
いやよくわかります。だからあの去年アーキテクト 2.0 って展覧会を東京でやった時も、熊さんの事務所に出してた気がするんですね。あの時はやっぱり朝日放送というものが、まあ、要するに単なる建築家表面しかできないっていう諦めではなくて、でそこで彼あの まさにこう風を開けるようにこう穴を開けて、でこう、ボリュームをこう何て言うんでしょう、せめて何て言うんでしょう、あの川との関係というものを取り戻すんだという。医師のもとに ああいう朝日放送の守りもできたわけですよね。であれ単にこうあの表面をあのなんていうんですか、あのビルの外装材を単にデザインしましたって話は決してないので、それはやっぱりこう都市の論理で建築を作っているというロールモデルなわけですよね。だから僕はそういう意味であの建築家と都市の関係というのを諦めてはいけないんじゃないかということ
を思ってます。いや僕はもう全くもって諦めてなくて、というのはなぜかというと、まあ、日本は世界一都市に建築家がかかるのは難しい国だと思うんですよ。本当に圧倒的に難しい。ヨーロッパはさっきヨーロッパだって建築家関われてないよって言ったけど、まだ日本に比べればまだ圧倒的にチャンスがあるっていう感じですよね。で中国とかアジアはもっとむちゃむちゃチャンスがあって、なぜなら彼らは、まあ、その全体が近代化されてないというか、全員がマネジメントとかどうなるって未来予測ができない、要するに広告代理店が成立しない国なわけですよ。アジアはほとんどは、日本はものすごく広告代理店が発達してくるけど、日本の広告代理店は海外で活躍できないみたいなことを見てみれば分かるように、非常にクローズドなサーキットの中でこう予測と計算とマネジメントによって全てをまあまあリスクヘッジしてるわけですね。言ってみれば馬券で言ったら 1.3 倍の馬券しか買わないみたいな、そういうダサい国になってしまったわけです。だけどアジアの人はもうよく分かんないから、とりあえずこのまま走りそうだからかけようみたいな、そういう勇気のあるところがあって、例えばあの最近まあ、熊事務所の自分ばかりしてもしょうがないけど自慢させてくださいあの本当のチャレンジは日本の中に一個もないので、 本当に熊事務所に可能性を感じた人は海外また北京とか行って、熊事務所が今その熊含めてスタッフが何考えてるかっていうのを、まあ、感じてほしいわけですね。そのサンリートンっていうエリアがそのオポジットハウスってホテルを作ったんだけど、まあ、でも本当にいいホテルですよ。むちゃむちゃ自慢してもしょうがないけど、むちゃむちゃいいんだもしょうがないみたいな本当に良くて、高いんだけど自腹で8000円切ってもそこ泊まるよみたいな感じのホテルで、そこ泊まると、あ、自分たちがやってることは間違ってなかったなって気持ちで東京に帰ってこれるっていう、すごいホテル、もうジャンヌベルに迫れたみたいな気持ちですね。考えてい
やいや、まあ、あのポジットハウスは本当にいい建築で、僕もこの前見て本当に感動したので、今おっしゃっていることはよくわかります。
ありがとうございます。
ただ今の話をちょっとそのまま聞いていくと、アジアはあのかけることができるからいい社会でいい建築ができる、東京はまあダメだしになってしまいがちなので、まあ、そこをちょっと気をつけていきたいと思います、
うん、でだからそのアジアに限らずその海外の仕事が面白いなと思って興奮してやってるのは、まあ、それは熊職所を辞めない理由も一つなんですけど、やっぱりこうあんまり確定的じゃないものに対してチャレンジができるっていうことによって、僕たちが学ぶって一個一個で学べる量むちゃむちゃ多いんですよね。でそれを僕は今日本の高級物件にフィードバックするっていうことを実験していて、まあ、ティファニーもそうだし浅草もそうだし、あの、まあ、今福岡で清水さんとやつもそうなんだけど、その向こうが構築してくれるものに対するもっとなんか違う構築力をこっちが勝手に積み上げていって、今週はこれやります、来週これやりますっていうこうイデアリストと最終的にセットアップする図面に対する道筋を相手側に用意させないっていう、それぐらいのスピードと迫力で全部構築していく、まあ、実は朝日放送もそうやって作ったんですけど、その日本の会社ってむちゃむちゃ優秀なんですけど、でもそれを超える優秀さの建築家を持たないとそれは獲得できない。でじゃあそういうトレーニングする場はどこかっていったらやっぱ海外しかないんだと思うんですよね。だから僕は学生教えてる学生には全員とりあえず中国語会をさっさと勉強して海外の仕事がやれるスタッフになって、そういう事務所に行って筋肉をつけろっていう、そしたら日本で絶対仕事をやれて、あのいい住宅を作れたりとか、そういうことに返ってくるんだと思うんですよね。筋トレしないとやっぱり何もなれないよっていう感じですよね。日本だけ行ってこう感覚だけ身につけてもダメで、筋肉ないとダメっていう、セベスさんすごくいい作品作ってて、平瀬さんもすごくいいと思うんだけど、筋トレ海外にしてますよね。じゃあ入江さんはどうなのかっていうと、福岡っていうのは僕ね、僕の感覚では日本じゃないっていう感じがちょっとあるんですよ。本当にだってこのこういう話を井出さん最初に話した時にすごく長くなったんですよね。僕もそう思ってましたみたいな。福岡は僕はビルの街であるんじゃないかってすごい言ったら、井出さんがもう絶対もうそう思ってたっていう。で僕もビルをやらないと福岡の建築家になれないって言って、かっこいいと思ってでそのビルの話をちょっと井出さんにしてもらったらいいかなと思うんですよね。福岡の街の非は何かみたいな、なんかビルの話しましたね。やっぱ住宅、福岡のすごい、まあ、世界的に見たときにこの都市の可能性っていうのがやっぱ天神にあると思うんだけど、これだけビルが7、8層ぐらいのビルがザーッと並んでて、それがまあなかなかそれぞれオフィスビルがいろんな組織設計がチャレンジしてもう面白いわけですよ。こんな中層の面白いオフィスビルが集まってる街は日本にはあんまなくて、これは相当面白くて、じゃああの竹なんかも日本設計も明日設計もみんな頑張ってそれぞれの人がなんかあれとか感性によって作ってクライアントが受け入れて作ってるんですね。でそこに夜中の3時まで女の子が2人組でうろうろしている街ってなり、まあ、安全だから日本って安全だからできるってこともあるし、そこからチャリで帰れるところに住めるっていうなんか都市圏のコンパクトさもあるし、それは地形がそれを作るわけだけど、それもう相当興奮で俺にビルをやらせろみたいな話をしてですよねみたいな井出さんの話があったんですけど、
そこら辺にこう都市にこう建築家が戻っていくなんか道みたいなのがあるんですか。
いや、なんかその道があると思ってるわけじゃないんですけど、あのなんか僕その賃貸のマンションとかその賃貸要は所有するものじゃないところにすごくこう魅力を感じていて、でなんか福岡はそれがなんかこう成り立つんじゃないかと思ってるんですよ。で要はあのこれでそのオープンな街なんで、あの社会街の財産として自分たちの建物をこう共有して使い続けていくみたいなことができるんじゃないかなと思っていて、福岡でそのビルを僕はずっとその集合住宅をやりたいっていう話をしてるんですけど、でもそれもあの高層の集合住宅を建てたいわけでもなくて、あのこれだけその軽層中層でつながっている街にあの基本的に街って平面的にバーって出来上がっていくんですけど、なんか あの立体的にそのなんでしょうね、あの、まあ、僕卒業設計をやった時に全てなんかあの共同住宅の廊下を全てスロープにして6階ぐらいまでチャリでチャンチャリンとこう帰れるっていう集合住宅をやったんですけど、でもああいうことがこう賃貸集合住宅でできる街っていうのは僕福岡はかなり可能性があるんじゃないかなと思っていて、まあ、そういう話をなんか少しし
ましたっけ
どんな話をしましたっけ。
でもなんかあのいいオフィスビルの卒業設計とかあんまないわけですよね。なんかみんな卒業設計っていうと、まあ、古代妄想的でコンセプチュアルに何かやればいいと思ってるけど、いやそうじゃなくて実はあのそれ学生の時ショッキングだったのは、まあ、ある研究会で長期金融超日本長期かなんかの偉い人が、まあ、参加してくれたクリティックに、でそこで住宅について考えるという研究会だったんだけど、そこで最初にその人が言ったのは、実は毎年レモンガスの手の中に行ってるって。なぜかというと、このままで日本の住宅、公共住宅とか住宅資産がこれでいいとは銀行の人も誰も思ってないんだと。だからそれを変えるなんか可能性とか試みがあるのかっていうのはチェックしてると。でも卒業設計って言ってもなんかどれも現実的じゃないし、なんかこれにかけてみようと思うような住宅の作品に10年ぐらい出会ったことがないっていう、建築の学生遊んでるのかって言ったらものすごく怒ってて、だからそれでハッとさせられて、そのやっぱり学校の教育がテーマを見失ってるっていうのはすごい感じましたね。だって社会はあこれじゃまずいなと思ってる人結構いるんだから、そういうものをポッとやれば、まあ、立つんだと思うんですよきっとね。
最後、最初にですね、ちょっと長めに喋らせていただいたんですが、まあ、あのちょっとその、まあ、飯がうまいってことでなんかその後も話が見えるっていうのはありがたいかと思うんですが、あの、まあ、ちょっとあの一つだけ少し補足というのをさせていただくと、あのなんで、福岡のことを私は今日喋ってるかっていうと、あの基本的にその東京が飯がまずくて福岡がうまくていいねって話をしてるんじゃないんですよね。だから要するにその東京はこうだって福岡はこうだって話、それはある意味で言うと褒めてるようだけどもそうでもないみたいなところはあるんですけど、なんでそういう話してるかっていうと、東京もこれから豊かになっちゃうと思うんですね。なっちゃうっていうのは、例えばさっきその井出さんが言われたようにこういうのが余ってて何とかしてくださいよとか、あのちょっとあのそういうのもある意味豊かだと。だから要するにその土地が安いとか、なんか余ってるとか、なんかそのそういうのがまず転がってて、それを何とかするときにデザインが要請されるっていう部分っていうのは、それはある意味で言うと、それは普通貧しいと思っちゃうんですよ。こんなに空きビルが空いてるとか。でもある意味でそれはもう豊作貧乏みたいなもんで、でも豊かなわけですよね。で東京もこれから明らかにもう東京も伸びないです、まあ、まあ多分伸びないので、あのだんだん豊かになっちゃう、まあ、つまり貧しくなっちゃうってことは豊かになる。あのそうなった時に、要するに福岡の方がある意味であの未来を先取りしている可能性があるんじゃないかなというふうに思うんですね。だからそういうところで、じゃあデザインが何ができるかっていうところ、建築が何ができるかっていうのは、ある意味でその、まあ、東京はその非常にこうキツキツでキチキチでみたいなものじゃもうなくなっていく可能性が多分あって、その時にむしろあのこちらの福岡のやり方って考えていることの方がトップになってことがまず一つと、もう一つは、その福岡的なことの少し肩を持って喋ってるのは、にもかかわらずそういう話がジャーナリズム上、リズム上は出てこないっていうことなんですよね。要するにその本当に東京ローカルでしか通用しない話が、もしくは首都圏ローカルでしか通用しないような、まあ、教習住宅とか、あるいはその、まあ、いろんな論議がほとんどそれしかジャーナリズムに流れてこないので、だからそれが最先端だとか思ってもらう思う人もいないと思いますけど、つまりあのそれは場所によって参考になるならないっていう話はあるので、だからその東京の話は別にそのさっきもちょっと税理士さんも知ってました、まあ、言ってたか、私はニュアンスにしてたと思うんですけど、要するに通用しないというかですね、その話はそういう話は知っててもここでは全然役に立たない話ってたくさんあるわけです、まあ、逆に言うとこちらの話で東京に役に立たない話もあるんでしょうけど、だからただにもかかわらず東京ローカルの話はほとんどジャーナリズムとかのほとんど占めてるっていうのは非常に問題で、だからそうじゃないものを応援したい、まあ、応援したいというかそうじゃないと変ですからということで占めてる部分はありますし、まあ、そのデザインもそういう意味で、まあ、こういうやり方っていうのはもっともっと伝えていくと、他の東京以外のところが勇気を持ってると思うんですね。あこれでいいんだとか、あじゃあ自分とかまた勝手にやってみたいって、そうじゃないと日本の力っていうのはこれから持っていけないというか、多様性が一番国のいいところかなというふうに思います。
ここら辺でちょっとこう会場の皆さんにもちょっとこうご質問というか何かあったらこういただきたいなと思ってるんですけども、あのコメントでも何でもいいですね。これだけの皆さんとこうご登壇いただいているので、こういう機会も福岡ではめったにないと思うので、何か聞いてみたいとかありましたら、ね、ぜひそこからまたちょっと広げていきたいと思うんですけど、都市に建築家がいなかったのかみたいなことはすごい思っちゃったりとかして、こう 僕たちがこう大好きなこう僕だったら東京の浅草だったりするんですけども、そういったところにこうなんかこう建築家とか誰なんでこの街が好きなんだろうとか、なんでこの街がこう嫌いなんだろうとか、これなんでこの街がこう変わってしまったんだろうって考えたときに、結構都市の風景、街の風景みたいなことを構成している建物だったり建築だったり、この背景にこう建築家みたいな人の存在がいるんだっていうことをこうある時こう知った時に、十分僕にとってはこう建築を手掛けてる人っていうのはいるんじゃないかな、この都市にはそういう人が誰かがこうこの街を良くしたいとか思ってこう作ってる人がいる、十分いるんじゃないかな とは僕の一般の意見ではそう思うんですけども、いつからこう都市倉田さん都市に、
藤原さんとか藤原さんもいくらでも喋りたい、何をもって建築が都市に介入したというふうに言えるのかっていうのがあれば、藤原さん、はい、もういくらでも喋りたいと思います。長くなっちゃうんですけど、ここはね結構難しい問題で、今逆にそういう問題提起を持ったってことはすごい大事だと思うんですけど、その住宅設計するときにそれが都市の一部だと思って設計するかどうかがすごい大事な問題で、じゃあ都市は何かっていうと定義することは僕その重要ではないと思ってるんですけど、都市と郊外みたいな意味で都市と郊外の境目がどこにあるかみたいなことを考えようっていうことを僕は言ってるわけではなくて、僕ら都市に生活している人であるっていうふうに考えたときに、僕たちが生活している環境の構造性に関係のあることをやりたいっていうことですね。福岡の地形は都市のすごい重要な環境の構造の一部だから、福岡の地形について考えた例えば清水さんの作品っていうのも十分僕は都市的だと思うわけですよ。福岡っていうのは北側に湾があって三方山に囲まれていて、で山と海がすごく近くてコンパクトな平面があって真ん中に空港があるっていう街ですよね。でそこの今僕が喋ったようなことのコンテクストに関係があるっていうふうに自分で考えれば、それはもう全部都市的ですよね。だから逆に自分がいる街っていうことの意味っていうのを客観視して見れてれば割と都市的になるし、そうじゃなくて内側で生活しているこう生活者の視点だけで見るんだったらなかなか都市的にはならないのではないかという仮説のもとに僕はやってます。例えばだから ブダペストで仕事した時とかイスタンブールで仕事した時っていうのはイスタンブールもブダペストも実はツインシティっていう下関もそうなんですけど川と川を挟んで2つの町の構造が鏡を反射するようにある町なんですね。でブダペストってその中でも結構ユニークな町で、ブダペストってのは山と平って意味なんですけど、ブダってのがどっちかの忘れちゃいましたけど、片っぽが山がブワーってあってそこに町がブワーってあるんです。片っぽが平でそこに町が広がってるんです。でその対比があって、でそこに自然が取り巻いているっていうことを考えてホテルを設計するのと、そのホテルの周りの道のことを考えてこっちはなんか気持ち悪いからこっちに開こうとかそういうことを考えてやるのはだいぶ違うぞっていうことを言いたいっていうのが、でそれ分かってないやつにブダペストの都心の中央駅の横にホテルなんか誰も建てさせてくんないんですよっていう話です。
僕はそのなんか小さい改修とか住宅とかそういったものでも、まあ、十分に都市計画というか街づくりしているような気がするんですね。で実は、まあ、僕が今住んでるとか井出さんが改修したマンションなんですけど、たまたまなんですけどどうも最近いろいろ見てると、井出ワールドがたくさん福岡市内に、まあ、なんか壺押し療法的にポツポツとこう改修をいろいろやっていくんですけど、それがなんかネットワークとして街づくりみたいなことにつながってるような気がするんですね。それはなんかまあ、住んでる空間でいうとちょっとキッチンの幅が狭いとか広いとかそういうのあるんですけど、でもまあなんか
元々時代がありますから、
ね、ああいやそうですでもまあなんかそれはその、そういうちょっとしたことでも街づくりには介入してるっていう都市的な作業じゃないかなと思います。
でもなんかその話からいくと、まあ、考え方次第、その人の考え方次第それは都市にもなるし都市にならない場合もあるってことですね。
僕ですか？
あ、そうですね、はい
と思いますよ。
となるとそのじゃあ建築家は建築部だけを作っていて、じゃあそのいわゆるその都市に戻れるの、おっしゃってるようなその都市に戻れるのかっていうのは僕はすごく、
いやだから、
僕は川上さんのさっき質問された、曖昧だったとこの議論全体の批判されたわけですけども、その批判にもし答えるならば、まあ、すごく明快な答えはですね、都市っていうのはメトロポリタンのことです、大都市のことですね。だからつまりマーケットの論理で動いている大きな都市のことです。でそこにどうやって戻れるかっていうのは、さっきの言葉で言うと今日の倉方さんの言葉で言うと飯がまずいところってことですよね。で そこにどう建築がいかに可能かっていうのを、それ多分議論していたんだと思います。だからまあ曖昧だと言うけれども、僕からすれば今日これほど明快に議論していたってことはないと思うので、もう少しメモを取りながら議論を聞いていただければよく分かると思います
。まあ、っていうか、まあ、難しいのはメトロポリタンはあらゆるところにあるとも言えるわけですよ。僕たちが着ている、まあ、iPhone を持っている時点で iPhone の中にメトロポリタン性が含まれているから、もうなんかそんな単純な物理的なものによって都市を語るような時代もとっくに終わってて、曖昧なのが当たり前で、まあ、だからこそ建築に限界があるっていう話なんですよね。まあ、それはもうそれをつかまないと都心でホテルは作れない、都市開業がない、それをつかんだ人だけが都市の文脈に入ることを都市から許されるだと思います。それぐらいヨーロッパとか、まあ、都市の文化がはっきりしているところは誰に作らせるかということに対してはなんか事情フィルターが結構かかってて、やっぱりこう手強いですよ本当に。
井上さん今言われたの建築だけで
どうかそのじゃあ今のそのホテル、
ごめん一個だけださい、それでそれをそういう事情フィルターを超えられる一つの方法論が経済だと思うんですよね。それをぶち壊せるのは経済だけで、それはやっぱりこうまあ、ミハル・エンデとか言ってるけど、要するに僕たちの現代社会って資本主義によって人質に取られちゃうんですよ、お金によって僕らの何かが。でそれは一番こう悪どいっていうか、お金ロジックで説明されるともうなんかみんな納得せざるを得ないみたいな、その時でもなんか何かが人質に取られてる感じがあるわけですよね。だからあんな巨大なものを建っちゃって、で藤間さんが否定してるのはそのお金のロジックで作られるその暴力性みたいなものがある種メトロポリタンの一番最悪の姿運動としてあって、それに関わるってそれを何とかするっていうのも建築家としての重要だったなっていうのもまさしくそうだと思うし、ただある意味、まあ、僕の恩師の北山先生という人はビッグダウンとかでそういうことやってますよとか言って、お前はそういうメトロポリタニズムに加担してるんだと言われるんですそうやっていいものを作るからそれでいいんだと思われるからダメなんだみたいな、そのダメなものを放置しておけばみんな批判するのにみたいな、まあ、そういうロジックもある。
素晴らしい、北山さんと川上さんも分かりやすいですよ。それはもう絶叫とせられてみんなそうで、 こう体制があって反体制っていうのが基本の姿勢なので、まあ、それは分かりやすいわけですが、まあ、我々立ち寄って言ってる議論っていうのはそういう分かりやすい大都市のロジックがあってそこに何か反抗するってことはないわけですね。もはやその現実を受け入れなければ何も我々の生活というのが日常生活にこれほどあの大都市の論理というのが入ってきている現状を踏まえればそれがないことにはできないであろうと、まあ、そういう主張だと思います。
でもそのヨーロッパの現代建築ジェム・クーランスとかジャン・ヌーベルとかヘルツォークとかどういうコンテクストになるかっていうとそういうメトロポリタンな経済のダサい文脈に戦うだけじゃなくてこう古典的な都市っていうもののダサさとも戦うみたいなところがあってパリ の, あのオスマンが作った街がもう臭いみたいなこんな臭いとこ住みたくねえ俺らみたいな気持ちも同時にあるんですよ。だ一方でそのビッグネスって言ってたようにその経済によってそういうのをクリアランスしてくれるってことにある種のこう爽やかさがあるんですよ。そのもうおじいさん臭いみたいなそういう加齢臭みたいな街に俺ら若者は住みたくねえんだみたいなムーブメントも都市は持つわけですよね。でそれに対するあのパンクな気持ちと同時にそのメトロポリタンのものに対するこんなんじゃ俺らの飯はまずくなる一方だって気持ちにそれすごいアンビバレントなんですよね。それを理解できないとすごい自分ダメなんじゃないかなって気持ちはする。
まあ、今日はなんとなく僕がなんとなく言い切ってこう図式化しようとすると藤原さんにする可能性はないんですよ、ね、なんとなくこう構図があったので、まあ、川上さんにとってちょっと明快な答えができたかどうか分かりませんが、まあ、どうするかそれぞれの立場分かったのかなと思います。
いかがでしょうか。どうもありがとうございます。他にご質問等ありましたらぜひ。何でもこうコメントみたいなことでも。ちなみに今日いらっしゃってる方はあの九州とか九州以外のところから来てる方みたいないらっしゃるんですかね。大体みんな福岡とかでこの辺の周辺の方なんですか。違う方とか違う人いたらちょっと手を挙げてみたい。あ、いや結構本当にじゃあ自分たちの街を考えるとデザインの趣旨としては私のそういったこう気持ちを持った人たちが今回のイベントに集まったという感じですよね。ゆうさんなんか最後ちょっとこうコメントをいただいてい
か。いつもなんかこういう、 こう建築の議論になった時に何かこうすごく空虚な感じがしちゃう時があるんです。僕はなんかあのいや否定してるわけではなくてその今藤原さんが例えばあの、まあ、彼氏がするような街に俺たちは住みたくない、
ヨーロッパの話。
あ、いやそうです。いやそうなった時にそう感じた人たちがどうやってその価値観を持ち得たのかっていうのがすごく気になる。
それはでもそのヨーロッパの街 の, あの本当に歴史を背負わざるを得ないということと、はいはい、その街をじゃあ誰が作ってるかというと、まあ、先制国家だったりするわけですよ、うん、だから実は支配されるための空間がそこにあるわけですよね。そこにはその個人の自由なんていう憲法の定義の空間は存在してなかったりするんだけど、まあ、住まい方が上手だったりとかスペースが日本に比べて広いとかっていうことによってそのインテリアっていうことによってその自由を獲得したりとか、まあ、そこに都市の中に小屋を作ってそれで逃避したりとか、まあ、いろんなことによってそれとあの何とかしていこうっていう、 こう巨大な相手がいるからそういうモニュメントが生まれて、アジアは幸いなことにそういうことが起きてないから、まあ、もう少しこう、うん、なんか自由気ままでいいっていう、うん、
でも だからこ そ, そのこういうなんか福岡みたいな街でそれとは違うなんか主体性の持ち方ができるんじゃないかと思ってるんです。
福岡の方があの、うん、日本の中では圧倒的に都会的というか、うん、ヨーロッパ的な構造を持ってると思うんですけど、だから逆に言うとヨーロッパはその古い歴史を脱色するのに一生懸命必死なわけですよ、うん、ヨーロッパのコンペにおいては今まで残るその権威主義とか歴史主義をどうやって解体するかっていうのはすごい重大なテーマなんですよね。いい建築を求めてるんじゃなくてどう解体してそういう現代性を与えるかということを求めてるんですね、だと思ってます。まあ、事務所はそう思って都心ではね特に。でじゃあ福岡はじゃあどういう可能性があるかというと、そういうもうぜなんか古い嫌なものが携帯が残ってないわけだから、ナチュラルにいいものをチクチクと作ればいいわけです。すごい前向きな街で、だからうじうじ悩まずに一個一個の建物を良くすれば良いものの集合になるわけだから、すごく良くなるわけですよね。でみんな JR 博多には行かないで天神で買い物すればいいわけですよ。そうすれば自然に JR が間違いだったり気づいて、じゃあ九州は九州の戦略を変えるかもしれないわけですよね。あんなその JR あの博多駅、九州 JR 博多駅こそが郊外化の象徴ですよね。あれをだから 市民の力によってあの倒産に追い込むっていうのは市民の力だなって僕は、まあ、もちろんビジネス戦略が大事だって分かるし、出会える人の気持ちも分かるし、あそこで働いてる野村工芸の人も知り合いだけど、でもやっぱり博多っていう文化からしたらやっぱ抱きすべきものっていうか、いやねえ、日本山笠さんとは全く相容れないものが来たなっていう、いい正念場だなっていう、だからデザイニングがそれで戦ってるんだっていう、で倉笠さんもそれを助けに来たんだっていう構図で僕は見てますね。
いいですか、大丈夫ですか。あ、どうもありがとうございます。今日はあのこう時間もだいぶオーバーして熱した議論になったと思うんですけども、この後もちょっと会場ではもうちょっと時間残れるんですかね。もう時間はあれですかね。そうですね、またあの この後二次会みたいなパーティーもあると思うので、ぜひこう若い学生さんの皆さんとか参加していただいて、次回にこう皆さんの声とか聞いたら面白いと思いますので、ぜひ参加してみてください。
あのぜひ参加してくださいっていうのは結構強調して言わないとダメで、はい、みんな帰っちゃうんですよ。帰っちゃうんですよ。帰ってで結局今日はいろんな人がいろんなこと言ってて、なんかよくわかんない話だったとかネットに書いて書くみたいな、そういうことがよくあるんですよ。なので本当にだから僕いつも強調したいって、いや自由です、自由ですけれども、あのそれというのは単になんていうか会話がなかったとか、なんか物理的な理由だったりするので、そういうのはぜひですね、やっていただいて、ちょっとでも会話すれば、あの今日の議論がそういう話だったのかとか、あまり話すのでより見たくなきゃいけないと思う。そういう日からしてもちょっと強調していきたい、
はい、じゃあぜひ皆さん参加してください。場所はどっかで確保しますので、じゃあどうも藤間さん、皆さんどうもお疲れ様でした。ありがとうございます。